ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第244回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
4月9日の19時27分頃、青森県沖の太平洋上で、航空自衛隊三沢基地、第3航空団302飛行隊所属の F-35A 戦闘機がレーダーから消失。翌日、洋上で尾翼が発見され、墜落したと断定される事故が発生しています。F-35 としての墜落事故は2件目、F-35A の墜落は世界で初めてです。
昨年9月に F-35B が墜落事故を起こしましたが、これは燃料系統の不具合と判明しており、すでに対策が取られています。なお、今回の事故機は、三菱重工小牧南工場にある、名古屋ファコで製造された国内製造1号機であったとのことです。
F-35 は、アメリカ国防総省が認定する、ファイナルアセンブリー&チェックアウトライン、ファコで製造や重整備が行われることになっており、アジア地域では三菱重工小牧南工場の名古屋ファコが認定を受けています。航空自衛隊向けの F-35 の製造や、アイランと呼ばれる定期整備、将来的な改修などはここで行われることになっており、将来的にはアジア太平洋地域の重整備拠点になるとのことで、アメリカ空軍、アメリカ海兵隊の機体も引き受けることになるのかもしれません。しかし航空自衛隊向けは、国内でのライセンス生産から、A 型105機はアメリカからの購入にする方針に切り替わっていることから、名古屋ファコは整備拠点としての役割に重きを置くことになるでしょう。オーストラリアにも整備拠点ができますが、韓国空軍の F-35 は日本での整備を嫌がり、オーストラリアでの整備を希望している、などという話もあります。
墜落事故について話を戻すと、最新鋭ステルス戦闘機であることもあり、現在は自衛隊だけではなくアメリカ軍も総力を挙げて捜索を行っています。機密の塊であるステルス戦闘機ですから、中国やロシアに拾われてしまうのは非常にまずい状況で、アメリカ軍が B-52 爆撃機や U-2 偵察機を投入して捜索を実施しているのは、牽制を兼ねているという見方もありますね。
事故発生時にパイロットが脱出した形跡がないということで、非常に残念なことですが、パイロットの安否については経過した時間を考えると絶望的な状況だと考えられます。そのため、機体の発見と引き上げを行うことが、事故の原因を探る上でも非常に大切です。機体側の何らかの不具合だったのか、夜間かつ悪天候だったということで、パイロットが空間識失調に陥ったなどの何らかの操縦上のトラブルだったのか、機体に搭載されているフライトレコーダーの回収にかかっていますね。
パイロットの安否こそ重要なのですが、すでに日数が経過しすぎていることから絶望的と言わざるを得ないことは大変心苦しいことです。同時に、 最重要機密に関わる話なので、状況の推移を注意深く見守りたいところです。それでは、今回のニュースです。
モバイル決済サービスの PayPay は、アプリにカード着せ替え機能を実装しました。PayPay アプリのメイン画面上部に表示されているバーコード周辺のデザインを変更できるというもので、期間限定で福岡ソフトバンクホークスのコラボデザインも用意されています。
先日、PayPay アプリはユーザーインターフェースを短期間で変えすぎだと言ったばかりでしたが、今度は着せ替え機能を追加してきました。福岡ソフトバンクホークスのコラボデザインは2種類用意されていますが、中の人は早速ハリーホークがデザインされているものに変更したようです。どうせなら、ビジターカラーの黒ベースのものも用意すればいいのに、と思いましたけど、黒をベースにするとバーコードのデザインが難しくなりそうですね。期間限定とのことですが、これは着せ替えデザインを定期的に入れ替えていくということか、あるいは有料でデザインを購入できる機能が後々実装されるのではないかと予想します。ホークスは同じソフトバンクグループだからすぐに採用できたんでしょうけど、他の11球団のデザインを導入するのはちょっと難しいかもしれません。特に、楽天イーグルスのデザインは、楽天がライバルとなる楽天ペイを運営していることもあり、特に難しそうですよね。
NTT ドコモは、訪日外国人向けのプリペイドSIM、ジャパンウェルカムSIM、&Wi-Fi の提供を、9月30日に終了することを明らかにしました。2017年7月にジャパンウェルカムSIMとしてサービスを開始し、来日前に広告視聴やアンケート回答などを済ませると無料で利用できるプランゼロの追加や、ドコモ Wi-Fi への対応を経て現在に至りますが、この度このサービスを終了するとのこと。サービス終了までのスケジュールとしては、4月15日以降は申し込み完了から利用開始までの期限を90日間に短縮するほか、6月13日に新規受付を終了するとのことです。NTT ドコモは、現在の事業環境に鑑み、経営資源を集中すべくサービスを終了するとしており、訪日外国人旅行者向け通信サービスとして、ドコモ Wi-Fi for Visitors の利用を案内しています。
訪日外国人観光客向けのプリペイドSIMカードは、現在では複数発売されていますが、ドコモのジャパンウェルカムSIMはいまいち知名度が薄かったような気もします。広告視聴やアンケートの回答で無料で利用できるという制度はなかなか斬新だったと思いますが、結局事業コストをカバーできるほどの売上が確保できないと判断されたのだと思います。ドコモの撤退は残念ですが、ここは MVNO サービスの外国人向けサービスにとってはチャンスと捉えて、頑張っていただきたいですね。
ヒロコーポレーションは、LED イルミネーションを内蔵したワイヤレス給電対応のモバイルバッテリー、マジーセルクルチャージャーを4月下旬に発売することを明らかにしました。同社は2018年12月に、ワイヤレス充電パッドのマジーセルクルを発売しています。同製品は、スマートフォンを置くと LED による図形や文字が次々に浮かび上がってワイヤレス充電が開始されるという、ファンタジー作品に登場する魔法陣をイメージした演出が特徴となっています。今回発売されるマジーセルクルチャージャーは 5000mAh のバッテリーを搭載し、LED による演出はそのままに、 持ち運んで利用できるモバイルバッテリーになりました。最大 5V、2.4A の USB ポートを搭載しており、有線での給電も可能です。
昨年末に発売されたワイヤレス充電パッドは一部で話題になりましたが、今回はそれをモバイルバッテリーにしてしまったようです。
新幹線の英語アナウンスの声で、充電開始とか充電完了のメッセージが流れたら完璧なんですけどね。
どこのレージングハートさんだよ。
新幹線のアナウンスは、どっちかというと、メタルギアソリッド5のアイドロイドの方が近い気がするけど。それはともかく、ちょっと変わったモバイルバッテリーが欲しいという方は、これなんかいかがでしょうか。今回のニュースは以上です。
さて、ニュース部分の編集をしていた後に、中の人はたまたま模型サークルのサイトのメンテナンスをしていて、掲示板が正常に動作しない不具合を発見したようです。設置したのが昨年末なので、ほぼ4ヶ月使えない状態になっていたという大きなミスですね。
掲示板スクリプトの不具合とかではなくて、中の人のお手ミスなので、取り急ぎ表示方法を変更して復旧したようです。多分、セキュリティ設定を行った際に、実際の運用と合致しない設定をしてしまっているので、正しく利用しようとした時にその操作を受け付けない感じになっていたんじゃないかと。
稼働前に当然テストをしていたはずなんですが、掲示板単体の試験はしていたようなんですけど、全体の試験が抜けてたんでしょうね。仕事でやらかしていたら、確実になぜなぜ分析行きです。
どのルートを通っても、確実に自己否定のゴールにしかたどり着かないという、あの地獄ですね。まあ今回は 100%、中の人が悪いんですけど。皆さんも、仕事でやらかさないよう、ご注意くださいね。
今回は仕事じゃなくてよかったね、と、言いたいところですが、実際のところよくはないですよね。
ゆくもばでは、皆様からのコメントやご意見などをお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に使っているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフターザ、ポッドキャストへのコメント投稿、利用しやすい媒体から遠慮なくコメントをお寄せください。ブログの URL はショーノートに載せています。
告知ブログではたまにですが、中の人が参加したイベントのご紹介などをさせていただくことがあります。また、ゆくもばに関連する話題などを取り上げた記事を投稿することがありますので、よろしければご覧ください。また、ゆくもばではお聞きいただいている皆様方とのコミュニケーションを促進する目的で、現在スラックのワークスペースを試験的に運用しています。中の人にご連絡をいただければ、ワークスペースへの招待メールを発行させていただきますので、こちらも遠慮なくお知らせください。なお、ワークスペースから番組へのコメントも歓迎します。
いただいたコメントは、番組後半でコメント紹介の時間を設けてご紹介させていただきたいと思います。コメントが少ない場合、数回分をまとめてご紹介することもあると思いますけど、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデルを愛好する方々の模型サークル、 スケールモデルビルダーズ福岡の運営に中の人は関わっていまして、メンバーやイベントの参加を募集しています。こちらについてもショーノートにリンクを掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。